こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は11月の27日木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、時給3000円のバイトを見つけた話、このテーマで話をしていきます。はい、昨日言ったように、昨日はまあ僕誕生日でした。26日が、30歳の誕生日でした。いよいよまあ20代が終わって30代に足を踏み入れたっていう形ではあるんですけど、まあ、30代迎えました。で、昨日はちょっとあの仕事はお休みモードというか、あのポッドキャスト、あとはスペースだったりとか、あとはこうノートの配信とかをやってたんですけど、ライターの仕事だったりとかちょっとお休みモードみたいな感じで入って、で昨日はちょっと久しぶりというか、僕結構2ヶ月に1回めちゃめちゃ伸ばしてから髪切るタイプなんですけど、2ヶ月に1回あの美容室に行って、髪を切ったりとか、でその後ちょっとあの無印良品に行って、スキンケアグッズみたいなものを無印で探してみたいなと思ってたので、で探してみていて、で探したりとかで、ちょっと上野だったんですけど、上野散歩したりとかしたんですけど、いやなんか久しぶりに、なんか別に何かしたってわけではないんですけど、久しぶりに買い物したりとか、あのブラブラしてたところで、なんかこう久しぶりになんかすっきりというか、おとなしいというか、僕っぽい誕生日だったなっていうふうに思ってますね。別に誰かと騒ぐわけでもなく、ゆったりとしたような、誕生日だったなって感じですね。で無印に行って昨日気づいたというか、改めて思ったんですけど、今までもちろんユーザーとしても無印ってめちゃめちゃ商品としてもいいですし、僕もやっぱり今さっき言ったようにスキンケアグッズみたいなものを無印で買うようにしたのも、無印のこうスキンケアグッズを使うようになってからめちゃめちゃ肌が調子よくなったんですよね。ここ10年くらいもう肌にめちゃめちゃ悩んでたんですけど、無印のそうですねスキンケアグッズだったりとか使うようにしたら、本当になんか体が良くなったというか、顔とかのスキンケアとかがもうはかどるというか、もう本当に肌が良くなって調子が良くなって、もう自分の中ではなんか病院とか今までめちゃめちゃ行ってたんですけど、もう行かなくなって、完全に市販のもので自分の肌がキープできてるっていう感じですかね。もちろんなんかもっとこう肌の改善だったりとか、なんかニキビ跡だったりとか、できてしまった肌の跡だったりとかを改善するんであれば、もう少しお金かけたりとか、あとは病院とか行ったりとかしないとならないと思うんですけど、現状こうキープだったりとか、悪化するってところはなくなってきてはいるので、無印も結構気に入ってはいるんですけど、かつそうですね、最近はそうですね、ブランドを再構築しますってというか、ウサミーってブランドをコツコツと自分の中でどういう風な感じでいけるかなっていうところ、いろいろ糸口探ってるんですけど、ブランドをそう勉強し始めた関係で、最近そうですねブランドを違う目で見るようにしていて、無印もその中でブランドの一つとして見るようにしてたら、やっぱあそこは、ブランドの統一感というか、そこすごいなってところ改めて思ったんですよね。なんかこう全ての商品が無印感というか、無印良品感、無印であることを証明するような商品ばっかりじゃないですか。本当になんかあの世界観作り、統一感作りみたいなところは本当に徹底していて、あれはやっぱりブランド作りとしてめちゃめちゃ学べるもの多いなってところを改めて思いました。なので無印良品、ユーザーとしてはもちろんそうですけど、ビジネス目線、ビジネスマン、ビジネスパーソン目線って見た時も、かなりここら辺は学べるもの多いなというふうに思ったので、引き続き使いつつ、あのブランドの勉強をコツコツ進めていきたいなと思いますね。はい、そのところで、昨日30歳になったんですけど、今日もコツコツとやれること、30代になっても、コツコツとやれること、続けていきたいなと思ってますので、今日もポッドキャストを話をしていきます。で、今日の話としては、時給3000のバイトを見つけたよっていう話なんかをちょっとシェアしていければと思います。見つけたというか、僕自身その AI の方で、時給を調べてくださいみたいな、あらゆるところの時給を調べてくださいっていう中で、もちろん日本のものもいろいろ調べたりしたんですけど、ふとちょっと昨日そうですね、なんか駅の広告とかでなんかよく日給いくらとか時給いくらみたいなところの採用応募要項みたいなものが貼られてること結構あるじゃないですか。例えばなんか、なんとか技工士のこう 技工士募集中とか、なんか保育士募集中とか、うん、あとはなんだろうな、なんか駅のこう、駅員みたいなところを募集中とか、まあそういう感じで、あらゆるところで求人が出てると思う。まあ求人の広告みたいなところが僕電車で見たんですけど、改めて、まあバイトの支給って今どうなってんだろうな、みたいなところちょっと思って、うん、調べてみたんですよね。いろいろ AI の方に調べさせてみたんですけど、その中で、まあ海外、まあアメリカですね。主にアメリカの方の時給みたいなところを調べたときに、まあいわばその3000のバイトみたいな、アルバイトみたいなものが出てきたんですよね。うん、だから時給どれぐらいなんだろうってところを調べたときに、主要都市シアトルだったりとか、あとはニューヨークだったりとか、そういったところの、まあ主要都市のこうアルバイトみたいなものを調べてみたんですけど、そのアルバイトを調べてみたときに、まあ今日はちょっと驚愕したよって話をもとに、ここから考えられるというか、考えていきたいこう収入アップ戦略みたいなところをちょっと考えていきたいなと思ってますね。まあ昨日もその月収50万フリーランスを目指していく3つの要素みたいなところで話した内容と、まあ、リンクしてくる部分もあるかなと思ってるんですけど、改めてその一つの要素として重要になってくる部分を、まあ、深掘りしていきたいなと思いますね。うん、で、その中で、まあ、時給みたいなところを見たときに、アメリカのアルバイト、まあ、時給をみたいなところ、まあ、僕らのが普通に日本でもできるようなアルバイトみたいなところで、まあ、いわば資格とかなしでできるようなアルバイト、調べてみたんですよね。で調べてみた結果、アメリカの、シアトルの場合ですね、まあ、結構主要都市の中でもかなりこう給料が高いと言われてるのがシアトルらしいんですよね。でシアトル、まあ、AI の方に調べてもらって、その中で、僕らが慣れてるような、まあ、普通に皆さんもやられてるようなアルバイトの中で、スタバとマックと、あとは小売業者というかリテール、まあ、いわばこれは、なんだろう、ショップ店員みたいな感じですかね。リテール、マック、スタバみたいなところを調べさせたときに、シアトル州の、マックとか、スタバとか、あとはショップ店員の、まあ、平均的な時給ですね。そこを算出してみた結果、スタバが20ドルから25ドル。うん。で、これは日本円で言うと3000円から、25ドルなので4000円近くぐらいまで。で、マックが20ドルから24ドル。で、ショップ店員が20ドルから23ドル。なので、どれも20ドル超え。まあ、いわば3000円、ドル円に直すと3000円超えの時給みたいなものを、どのプラットフォームというか、どのサービスであっても、まあ、時給がそれぐらいで時給できちゃうよって感じなんですね。で、一方で、東京とか皆さん、こう、普通にアルバイトしますよってなったら、マックとかスタバとかショップ店員で、じゃあアルバイトしますってなったら、時給いくらですかってなったら、多分2000円を超えることって今ないと思うんですよね。まあ、1500円とか、うん、高くても1800円、うん、2000円超えることはまあないと思うんですよ。うん。でも結局海外と、まあ、日本で比べた時に、じゃあサービス提供するもの違うかっていうと、どっちもマクドナルドなので、若干商品がもしかしたら海外と、日本で違うことはあれと、提供するサービスとか、考えられた仕組み、うん、一緒じゃないですか。まあもともと海外の方で考えられて、アメリカの方で考えられて、その仕組みをまあ日本に下ろしてきて、で、その、販売方法みたいなものを日本に落としてきて、日本でも販売している形だと思うので、もちろん日本独自の、方法みたいなものもあると思うんですよ。日本特有の方法もあると思うんですけど、まあやることってどちらも同じですよね。うん。スタバに関しては、まあ、もちろん、もろもろスタバでバイトされてる方とかに関しては申し訳ないですけど、イメージ的には、まあ、レジ打ちをしたりとか、コーヒーを作ったりとか、うん、あとは、なんだろうな、中のこう、事務作業みたいなものやってみたりとか、あとは店内のこう、掃除してみたりとかっていうところで、基本的に海外も日本も多分やること変わらないですよね。で、店の広さとかそういうものがこう、関係するものはあれど、じゃあ、特段そんな時給が上がるようなことやるかっていうと、どっちも資格ない状態で、やっていくことができるようなバイトになるので、その資格が持っていたらもちろん時給ってのは上がると思うんですけど、どちらもじゃあ、これからじゃあバイトスタートします、だと、まあもちろん英語と言語の差はあれど、どちらも話せるってなった時に、じゃあ目の前に時給3000円の場所と時給1500円のアルバイト、じゃあ同じスタバがありますってなって、うん、でどちらも話せますよってなった場合、じゃあどちらでバイトしますかっていう、立地も同じだとします、立地も同じだとして、バイトしますってなったら、どっち選びますかってなったら、完全に多分皆さんアルバイトするってなったら、そっちの高い方に流れると思うんですよね。うん、なんでこれっていうかっていうと、別に、その1500円で同じ業務であるんだったら1500円でやる意味はなくて、むしろ自分の時間単価が高い方を皆さん選ぶと思うんですよ。うん、 で、こういうことがじゃあなぜ起こっちゃってるかっていうと、同じ職種で同じ事業、まあ、同じことをやるのにかかわらず、まあ、日本と海外でこの差が生まれてしまう、この時給の差が生まれてしまう、なんでかっていうと、まあ、結局物価の上昇だったりとか、インフレみたいなところは海外って進んではいますし、物価の上昇なのでその固定費みたいなところが上がってくるので、もちろんこう払うお金みたいなところを上げていかなきゃならないとかもそうですし、あとは物の価格とかも上がってるので給料上げていかないと生活ができてこないっていうところなんで、それに合わせた時給みたいなところも上げていかないとならないっていうのがあるんですね。でも一方で日本って、まあ、インフレとか物の価格少しずつ上がり始めた印象とかあるんですけど、まあ、僕もなんかスーパーに、毎日のようにあの夕飯のおかずを買いに行く、メニューを考えて、買いに行くんですけど、なんか最近思ってるのはいつも買ってるものですね、結構我が家揃えてるのは納豆、あとは豆腐、あとはキムチ、牛乳、あとはバナナとかレタスとかそういうものとか基本的にはいつも揃えてるもの、卵とかですね、そういうの見た時に一番最近ちょっとなんか、気になるのはキムチの価格なんですよ。まあ、僕コクうまっていうキムチがめちゃめちゃ好きで毎日食べてるんですけど、あのキムチの価格がなんかここ数年、ここ1、2年ぐらいでぐっと価格上がったんですよね。コクうまなんか1、2年前とかは、200、まあ、スーパーによっては200円くらいだったんですけど、200円ちょいぐらい、210何円とかだったんですけど、僕が行ってるスーパーのところで価格がぐっと上がって、今だと、250円超えてくるとか300円近くまでこう上がってるんですよね。なので100円はいかないですけど、本当にじわりじわりとお金が上がってる。なので例えば50円値上げしたとしたら、その50円って、まあ、例えば、1週間に1回買うとしたら月で言うと、200円ですね。200円で年間で言うと2400円か、2400円だと思うんですよ。なんでこの2400円、じゃあ年間で2400円値上げしてるってなったら結構な痛手じゃないですか。2400円って結構こうちょっとした食べ放題とかいけちゃいますよね。それぐらいの価格っていうのはキムチ上がってるっていうところも感じてたり、まあ地味にこう日本でもインフレは進んでるんですけどね、価格の上昇は進んでるんですけど、海外はもっとすごいスピードで進んでるんですよね。まあ、なので日本は結構時給とか給料が上がらないっていうふうに言われてますけど、やっぱり値上げ率みたいなところもじわりじわりなので、で日本も結構補助金というかそういう形で抑える形で、価格上昇みたいなところを日本がこうカバーしてくれるような形で、例えばガソリンの価格とかそうですよね、あとは電気代の価格とかも抑えるような形で、まあ国が対応してくれてるんですけど、まあ、物価上昇みたいなところをしていかない、促進させていかないと給料っていうのは上がらないような状況になってるんですよ。なんでこれを比較したときにやっぱりインフレが海外めちゃめちゃ進んでて時給は上がってる、でも一方で日本っていうのは、まあ補助とかもあれど、インフレがちょっと緩やかになってるのであまりこう価格上昇がめちゃめちゃすごいわけではないので、価格が抑えられてる。まあ不動産の価格とかはめちゃめちゃすごいらしいんですけど、抑えられるとか抑えられるっていう感じになってるんですよね。でつまりここで何が言えるかっていうと、まあ、自分の時間単価みたいなところを上げる、自分の時間価値みたいなところを上げていく、というところがやっぱり収入アップの時には必要で、まあ、24時、1日24時間、皆さん24時間しかな働けないっていうところで、1日24時間あって、その時間をどう使うか、で、働く時間に当てるのか、プライベートの時間に当てるのかっていうところだと思うんですけど、いくら働こうと24時間っていうのは変わらないんですよね。使える時間24時間変わらないんですよ。使える体力は皆さん同じなんですよね。例えばなんかゲームとかで同じキャラがいて、いろんなキャラがいても、皆さん HP は同じみたいな感じですね。いくらどんなすごい能力とか、めちゃめちゃすごい刀とか、すごいこうなんだろう、めちゃめちゃ足が速いとか能力持ってても体力は同じみたいな、一日に使える時間で皆さん同じなんですよね。まあこれゲームとかも、さっき言ったようにゲームも同じじゃないですか。どんなに強い人とかどんな強い敵とかいても、使える時間は24時間で決まっていて、同じ時間軸でどういう風に生きていくかっていうのが振る舞いが決まると思うんですよ。そんな感じで、自分の時間っていうのが決められてるんであれば、自分のその報酬だったりとか月収みたいなところを上げていく、自分の収入みたいなところを上げていくっていうことを考えたときに、それはやっぱり、自分の時間価値、結局その1時間あたり、1分あたり、10分あたり、1秒あたり、その1秒単位での、0コマ何秒単位の自分自身の時間ですね、与えられてる時間ですね、この時間を、価値を上げていくっていうことと ことが自分の収入アップだったりとか、時間価値みたいなところを引き上げていくことが自分の収入アップの秘訣かなというところを思うんですよね。で、これは昨日の配信、収入月収50万フリーランスを目指すみたいなところを言ったんですけど、その時でもやっぱり自分の時間価値みたいなところを上げられるか、例えばなんか成果報酬型、時給で働くタイプよりも成果報酬型みたいなところで働くことで、自分の時間価値みたいなところを上げていきましょうみたいな、ところを言ったんですけど、まあ、この考え方がこの時給の話で見た時もこう見えてくるのかなというふうに改めて思うんですよね。だからつまりさっき言ったように、自分自身がさっきねゲームのキャラクターでも同じ、めちゃめちゃ強いものスキルを持っていようと、すごいこう足が速かったりとか いかに普通であろうと、同じ街で生きていたら同じように生きていく必要があると思うんですよ。なのでスキルっていうところをいくら磨いていこうと、使う場所だったりとか、によってはやっぱりこう差が生まれてしまうというか、使う場所によっては、全くその効果は生かせない、まあ、本当にめちゃめちゃ強い、強靭っていうのが、本当に緩やかな村で過ごしてますってなったら、そのパワーって全く生かせてないじゃないですか。例えばその田舎でめちゃめちゃ筋肉もりもりで毎日、筋トレをしてます、じゃあ筋肉もりもりのお兄ちゃんがいたとしても、それが結局なんだろう、ボディービルの大会だったりとか、その、力仕事を全くやんなかったりとかってところで、それが使えなかったら、まあ、ただただなんだろう、しかも毎日服は長袖着ていて、その筋肉あることがわからない、っていう状態だったら、全くその鍛えてる意味っていうのが見出されてないじゃないですか。まあもちろん、そのお兄さん個人としては、その自分の体を鍛えるっていうことが目的になってればいいんですけど、全くその、鍛えてどうするかっていうところ活かせてないじゃないですか。客観的に見たときに、なんであの人あんなに鍛えてんだろうみたいなところになるじゃないですか。っていう形で、いくらスキルがすごかろうと、いくら磨こうと、使う場所っていうのがなかったら意味がないんですよ。っていう形で、スキルっていうのが例えば同じであっても、働く場所だったりとか、まあ、収入においても働く場所だったりとか、あとは、もらえる、まあ、そうですね、さっき言ったようにアメリカだったらドルが報酬としてもらえる、アルバイトの月収としてもらえると思うんですけど、日本円でもらえば20ドルが、まあ、円安が進んでるので、例えば今だと3000円ですけど、これがまあ20ドル変わらないとしても、日本のまあ円安が例えば200円とかになったら、もらえる報酬が4000円ぐらいになると思うんですよ。なんで、働く場所だったりとか、働く環境、でかつ、もらえる通貨だったりとか、そういったところが違ってくるだけでも、まあ、自分のスキルが同じでも、そういう部分をちょっとガラッと変えてあげるだけでも、やっぱり自分の収入っていうのはぐっと引き上げていくことは可能なんじゃないかなってすごい思ったりするんですよね。まあ、なので僕は本当に、口酸っぱくというか、この配信とかもそうですけど、まあ、X とかも、まあ、ずっと思ってるのは、やっぱり外貨を稼ぎましょうっていう。やっぱりこう、日本円以外の通貨みたいなところを稼ぐ。で、日本円以外の、日本以外の環境でお金を稼いでいくっていうところ。そこにやっぱり目を向けるっていうことは、まあ、現代というか、まあ、インフレが進んでいて、海外は、給料が上がっている実績があるっていうところ。でも日本は上がってないっていうところなので、日本でやっぱり働くっていうよりかは、海外に目を向けてどう働けるかみたいなところ。まあ、だからとはいえ、なんかアメリカに飛んで、アメリカのマックのバイトやるっていうところは、まあ、夢がないと思うので、やっぱここは日本に住みながら、まあ、僕とかはやっぱり日本に住みながら、日本に住むこと自体は好きですし、日本の食も美味しいって言いますしね、まあ、海外行ったことはないのでいまいち分かんないんですけど、でもやっぱり日本は好きなんですよね。まあ、慣れた人もいますし、なんかこの四季があることも、まあ、寒いの嫌いですけど、まあ、とはいえ美味しいご飯が済ませたりか、別に日本に住んでることは本当に、不満はないんですよね。不満はないというか、日本の環境自体は全く不満はないですし、まだ行けてない場所とかも全然ありますし、まあ、海外にあえて行くっていう意味は僕自身はないと思ってるんですよ。まあ、行ってみたいとか旅行で行くなら全然いいと思うんですけどね、住むっていうところはまだまだ全然考えてないっていうところで、まあ、そんな中で、まあ、日本にしか目向けない、まあ、決してのこう日本好きみたいなところではあるんですけど、この日本に住みながら海外に目を向けて、海外からいかに自分のところに報酬を持ってこれるかみたいなところ、ここを考えるっていう、まあ、作業というか、ここを考えることがやっぱりこれからの月収アップだったりとか、まあ、収入を上げていく際の、まあ、一つの秘訣になるんじゃないかなってすごい思ったりしますね。 まあその点で言うと、まあ僕自身結構無意識ではあったんですけど、例えばクリプト、仮想通貨みたいなところで外貨っていうところでありましたし、で、かつそれを使って、まあブログだったりとかアフィリエイトとかをいろいろやってきましたけど、今仮想通貨のライター。で、海外に拠点があると会社で、日本にメディアを展開している会社があって、で、そのメディアの、まあ今はニュースライターとして稼働してるんですけど、まあ結局海外の拠点で、そういう、なんだろう、環境としてインフレだったりとか、まあそうですね、物価上昇だったりとか、まあ給料上昇みたいなところ起こってるような拠点、そういう拠点から自分の中では報酬いただいている形になるので、まあ僕自身はもちろんちょっとずつこう仕事を頑張ってるっていうのはありますけど、もらえる報酬っていうのがこの、まあ就任してから、まあ本当にトントンめちゃめちゃ上がってるんですよね。当時就任した時の、当時のこうもらえる報酬と今のもらえる報酬って全然変わってきて、まあ少しこう引き上げされてるっていう感じなので、やっぱ自分自身のスキルっていうのがめちゃめちゃ上がってきたっていうよりかは、そのスキルっていうところを使う場所を変えただけでも自分の収入って結構上げていくことができたんですよ。で、これはやっぱり海外に目を向けて、そういう外貨を稼ぐっていうところを考えるようにしてから、まあ、考えるようにしたというか、自分の中で外貨を稼ぐっていうところに目を向けるようにしてからかなりグッと変わったなっていう、まあ後の話ではありますけど、たらればではありますけど、まあ、自分の中でこう、結果的にそういう、なんだろう、外貨を稼ぐ、海外に目を向けるってところをやった結果、自分の収入を上げていくことにもつながったなってところを思ってます。なんでやっぱりここら辺の自分のスキルみたいなところをアップしていく、まあ、自分のスキルをまあピカピカに磨いていくのももちろん重要です。もちろんその全くスキルがないというか光るものがなければ、それはやっぱり海外に目を向けたところでも自分に目を向けてもらえないっていうのはあると思うんですよ。なんかあいついい刀持ってんなみたいなところで目を向けてもらえなければ意味がないんですけど、まあ、それだけではなく自分の目を向ける場所、自分のこうこの刀をどこで使うかみたいなところの使う場所、ここをやっぱり考えるっていうところが、まあ、これからの収入アップ術として重要かなってところを改めて、まあ、この時期を調べてみたところからも見えてきたので、今日の話もまた参考になってくれると嬉しいかなと思います。はい、てなところで、まあ、今日に関しては時給3000のバイトを見つけた話、このテーマで話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。